それでは争点礼拝を始めていきましょう。今日の賛美を捧げていきたいと思います。我が岩なる神よ、ワーシッププレイズ3週です。ラララララララララ3、はい。我が岩なる神よ、その御業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その道は皆正しい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、この新しい一日を与えてくださり感謝いたします。今日も私たちの霊の目を開いてください。心を開いてください。あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように。主が御言葉を通して今日も私たちにふさわしく語ってくださいますように、聖霊様がこの時間をご支配してくださいますようにお祈りいたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年5月9日火曜日、本日はローマ人への手紙3章9節から20節です。それでは拝読いたします。ではどうなのでしょう。私たちは他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシア人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて、私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら、律法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められないからです。律法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。アーメン。内容を簡単にまとめてみます。すべての人が罪の下にあるとパウロは責めました。義人はいない、一人もいないなど、多くの御言葉を引用してそれを明らかにしています。また、律法を行うことによっては誰一人、神の前に義と認められず、かえって罪の意識が生じることも伝えています。それでは主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想していきたいと思います。それでは示された方から分かち合っていただきたいと思います。
はい、僕は、私は11、11 11節から18節のところを読んで、イエス様を、イエス様に出会う前の自分自身がまさにこのようなものであったということを思いました。心と意識の中で罪を犯して、またさまよう姿や共に無益なものとなったと書いてあるように、同じく神様を知らない人々と神様が忌み嫌うそういう罪の道を走ったり、また善を行わずに悪を行ったり、いろんな情欲や自分の貪欲に、肉の欲に従って生きたり、また人々を言葉を持って人を傷つけたり、そういう罪人であった自分自身さえも、神様は自分がこのような罪人であることをしていながらも、自分自身を無条件に愛し、またキリストの義によって許して救ってくださったという大きな恵みを改めて考え感謝しました。以上です。
私も10節から18節のところで、本当に人間というのは誰一人神の目の前にこう立つことのできる人はいないと思いました。本当に聖霊様によってその恵みを受けて変えられて今があるんだなということを、本当にそのことを思わされました。そして特に15節から17節のところで、彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない。本当に神を知らない者たち、特に神を知らない人類は、こういう本当の平和を実現することができないということを本当に今朝は思いました。
はい、私は20節を目に留まりました。世の中は律法や掟や社則やそのような規律を行うことによって、プライドを持ち、また人を裁きますけれども、この律法を行うことによっては神の前では義と認められないということ、かえって罪の意識が生じるということについて、心が留まりました。以上です。
私は9節でした。私たちは他のものに勝っているのでしょうか？決してそうではありませんと書いてあって、ローマ人が他の民族に勝っているのかというわけではなくて、神の名には皆罪人であるということを教えていただきました。で、全ての人に救いが必要であって、どんなに優れた人であっても罪人であるということをここで改め知らせていただきました。それではもう少し深く黙想していきましょう。神様はどのような人でしょうか？どのようなお方でしょうか？そして自分に何を語っているでしょうか？黙想していきましょう。いかがでしょうか？準備のできた方から分かち合っていただきたいと思います。
はい、私は9節から10節のところで、ユダヤ人も異邦人も皆が神様の前で罪人であると教えられました。ユダヤ人だからといって他の異邦人に勝ることはなく、10節に書いてあるように、義人は一人も、神様の前で義人は一人もいないということを教えられました。すべての人が罪の下にあるから、ただキリストの贖いのみによって、すべての人は救われることができるんだということを改めて教えられました。もう一つは、10節から11節のところで、11節に悟りのある人はいない。神を求める人はいないと書いてありますが、ここでいろんな罪の下にある人間の姿が、この箇所書いてありますが、真っ先にその罪人の姿を描写するときに、11節で神様の 神様とその救いを悟らないことと、神様を求めないことが真っ先に出てくるんだなということを思って、罪の中で一番大きな罪は、一番ひどい罪は神様を知らないことであるんだなと、また神様を求めないことだなと思いました。以上です。
はい、私は10節から18節のところで、本当にこう堕落した人間というのがこういうものだということ、それからそこからこう変えてくださるお方が聖霊様だなと思っていて、聖霊様がどのようなお方かなと思って考えていたら、ちょうどこれと真逆のことを行ってくださるお方だと思いました。聖霊様は私たちを義としてくださるお方であって、イエス様の十字架ゆえに義としてくださるお方、また悟らせてくださるお方、神様を求めさせてくださるお方、道を示してくださるお方、また聖霊様によって生かす言葉を語らせてくださるお方、祝福と喜びを語らせてくださるお方、義と平和の実を結ばせてくださるお方、そして神を恐れる心を与えてくださるお方だと思いました。本当に御霊を受けていなければ、また御霊によって変えられていなければ、人は本当に神の御心を行うことができないということをすごく今朝思わされました。
私は今日の本文を通し、律法によっては義と認められず、本当に神の恵みが人には必要であること、今思い巡らしております。以上です。
私も20節から、神様は律法を行うことによっては人を義と認めてくださらないお方だということを思いました。行いによって義とする道、救われる道を用意されてはいない。これはつまり自分を正しくする道というのはないんだなということを思いました。そして同じく20節から避けるべき行動ですが、この行いによって認められようとするこの行為ということにフォーカスを当てて生きるようになるのを避けないといけないと思いました。こうすると一つでも間違えば在籍感に苛まれると書いてある通り、まさにそのようになっていくということも思ったので、本当に気をつけなければいけないと思いました。それでは生活への適応を黙想していきましょう。与えられた御言葉をしばらく黙想していきましょう。それでは生活への適応を分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、自分は、ちょっと昨日一日を振り返ってみたら、昨日は久しぶりにちょっと、休みながら、過ごしたんですけど、でも同時に、いろんな小さなこと、家のこととか、また他の用事、その大切なものじゃないものに時間をとらわれて、気づいたら一日が終わってしまったというふうな、忙しい日を過ごして、振り返ってみたら、あんまり祈らなかったなということを、今日のディボーションとして考えました。全く祈らなかったわけではないんですけど、なんか神様と親密な、そういう交わりができなかったということを思ったとき、今日のディボーションで、この罪人に対する定義というか、救われてない状態、また神様の方から見るとき、もう死んだ状態、その人は神様を知らないで、神様を求めない、そういうものであるということを示されたときに、自分はイエス様によって救われて、聖霊様を受けているから、生きたものに間違いはないんですけど、昨日のような一日を過ごしたのは、死んだ人のような一日を過ごしたなと、悔い改めました。 ですから、ヨハネの福音書17章3節をまた思い出して、永遠の命とは、天地を作られた唯一の誠の天の父を知り、また御子イエス様を知ることであると書いてあるんですけど、本当に命に満ちあふれる、そういった神様と親しい交わりをして、神様と共に歩む、その永遠の命に満ちあふれる日々を過ごさないといけないと、改めて決意することができました。何より神様を求めないことは、肉の欲であって、罪人の状態であること、根本的な罪であることを今日一日中考えながら、瞬間瞬間神様を求め、聖霊様と交わり、従いながら一日を過ごしたいと思います。以上です。
私は今日会う人が本当にこう聖霊様に触れていただくように、聖霊様によって変えられていくように、自分自身がそうであったように、聖霊様の働きを求めて祈って備えようと思ったことと、それからもう一つ、今朝19節のところで、この律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するためですというところで、本当にこの今人類が破壊と悲惨に満ち溢れて、また平和の道ではない、全く逆の争いの道を走っている、そういうニュースをすごく多く目にし、昨日したことを思い出しました。で、クリスチャンとして、やっぱりこう、全く神を知らない人々に対して、やがて来る裁きを、のために、こう、御言葉の基準を伝えていくことっていうのはすごく大切なことじゃないかなと今朝は思いました。やがて、こう、全世界が神の裁きのもとに服する。その時に、その時までにこの本当に神の裁きの基準っていうのを示すことができるのはクリスチャンだけだなと思いました。すごくこう黙っていてはいけないなと、クリスチャンが今しっかりとどんな時にでも、小さな時にでも罪を犯す人々に対してこの御言葉を提示していくっていうことはすごく大切なことだなと、今朝はもう一歩適応のために黙想したいんですけど、今朝はそのことを示されました。
私は、先日、こう、イエス様を受け入れた方がいたんですけれども、まあ、その友人がですね、こう、魂は主に触れられているということが分かっているんですけれども、まあ、彼とこう会話をすると、彼の価値観、考え方はもう本当にこう、自己義と、またこう、因果応報の法則でもう、がんじがらめになっているということが、分かります。で、こう何か悪いことをすれば天罰を食らうとか、そういうことで、まあ彼の頭いっぱいなんですね。まあ今日の御言葉を通して、本当にこの彼がそのような、こう、律法に生きる歩みから、こう、恵みによって生きる歩みへ、こう、シフトしていくように、まあ、今日の交わりの時を通して、まあ、そのようにですね、そのような助けができたらと思いました。以上です。
はい、行いによって歩まないように気をつけようと思いつつ、昨日はあんまり祈れなかったなという、ちょっと自分の中に在籍感があって、まあ、自分もちょっと風邪ひいてるんじゃないかなとか思ったりして、守りに入っているのもあるんですけれども、本当に、なんか立法的にいろんなことを考えてはいけないなということを今日は思わされました。本当に、自分も大事にしながら、神様の前に恵みによって生きたいなと、すべて感謝して、喜んで生きるものにさせてくださいと、今日は、もう一度祈ることができました。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちに必要な御言葉を語ってくださってありがとうございます。この御言葉を握りしめて一日を歩ませてください。聖霊様の導きに従います。私たちを御霊の人として用いてくださいますようにお願いいたします。 尊い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。